料理屋30のことと、その時、お金のない状況が頭と体を鍛える酸素を生む。お金がないからできませんという言い訳をしていませんか。最も都合のいい言い訳の一つです。いつでもどこでも誰でも使えます。しかし、お金がないと言い訳にするのはよくありません。初めからお金の力に頼る方は後から苦労します。お金による解決は最も簡単なことです。最も簡単なことだからこそ真摯な鍛えられません。お金はあくまで最終手段です。お金は最も威力があるため大事な場面の切り札として使うのが正解です。もちろんお金はあった方が便利ですが、なくても意外にやっていきます。お金がない代わりに頭と体を使いましょう。頭に汗をかいて血を振り絞ります。体に血を振って必死に行動します。血と行動はお金の代わりになります。頭と体を使えばお金より大きな価値を生みます。大半の場面はお金がなくても何とかなります。お金がなければ、と思うことです。お金がないからこそ頭と体を動かさなければならない状況になります。その結果、頭と体が鍛えられます。できないと思うのはまだ血と行動がありません。もっと血を振り絞り、もっと具体的な行動に挑戦しましょう。貧乏から上がった成功者は賢くて体力があります。お金がない時に頭と体を使って体力ができたからです。正しく努力する人は必ず報われます。お金がない状況は頭と体を鍛えるチャンスなのです。お金がなければ頭と体を使って突き進む。お金の悩みと苦労を増やす30のこと。その2、自分が支払ったお金の行き先について考えてみる。ここで支払ったお金はどこへ流れていくのだろうか。お店でお金を支払うとき、この考えを持つとあなたの経済感覚が見られます。店員に支払ったお金は全て店員の財布に入るわけではありません。あなたが支払ったお金はまず店の売り上げにつながります。そこから事業に関係する様々なところへお金が流れていきます。まず会社の役員や従業員の給与としてお金が流れるでしょう。仕入れ先、買収先、取引先にお金が流れるでしょう。税金として国に流れていくでしょう。上場企業や配当金に流れるでしょう。一部が資金に流れることもあるかもしれません。お金が流れた先はさらに別の関係各所にお金が流れていくはずです。お金は社会にまた循環しています。あなたのお金はいろんなところに流れていきます。自分が支払ったお金の行き先に興味を持つと経済活動の問題が生じることになります。世の中を見失う人に経済的な反対を失う例が出ます。正確である必要はなく、推測でも構いません。最初は店の雰囲気からこんな風にお金が流れているのかなと察するだけでもいい。店の家賃や人件費などから売上、固定費、変動費などが推測できます。本格的に考えるなら決算書を見るとよくわかります。経済活動の形がだんだん見えてくるはずです。時には社会の裏側を知ることもあるかもしれません。自分が支払ったお金がどこへ流れているのか考える習慣を身につけましょう。自分が支払ったお金の行き先について考えてみる。お金の悩みと苦労を増やす30のこと。その3、個人的に無駄遣いと感じることは社会から見ればありがたいこと。無駄遣いは本当に悪いことでしょうか。確かに一般的に無駄遣いは悪い印象があります。物価高いサイズ、つまずきなさったように感じます。不必要に消費者に使ったりするのはもったいないです。普段の生活では無駄遣いは控えることないでしょう。では、全ての無駄遣いが何なのかというと、そうではありません。無駄遣いをしてしまったことはこう思いましょう。社会に寄付をしたと。自分が何使ったお金でも店の売り上げにつながります。完全にお金をなくしたり壊したりしたら別ですが、何かを消費してお金を使ったら悪いことはありません。あなたが別の場所にお金が移動したらです。資本主義社会ではお金は流通させることが大切です。自分としては無駄遣いと感じても社会から見ればありがたいことです。たとえ無駄遣いであっても、世の中を周りの金の流れをスムーズに節約できたことになります。世の中から見ればいいことをしています。無駄遣いをしたときは社会に寄付をしたと考えましょう。無駄遣いではなく価値の悪いことであったと気づきます。無駄遣いをしたときは社会に寄付をしたと考える。お金の悩みと苦労を増やす30のこと。その4、ついてないということがクマが通ったとき水の水を引っ掛けられた。買った場合の意識が食料だった。自転車で移動していると偶然家族が命中した。運は自分でコントロールできません。様々な要因条件が重なって様々な運の悪い出来事が起こることもあるでしょう。誰も悪くありません。ただついてなかっただけです。しかしついてない出来事があってもついてないと思ってはいけません。ついてないなと思った瞬間あなたの意識は遠い向いてしまいます。意識が遠い向いてしまうとどんどん遠い方へ引っ張られます。ますますついてない出来事を引き寄せてしまうのです。ではついてない出来事があったときはどう考えればいいのか。役割ができたと考えましょう。わざわざ取り除けないことができた。身についた汚れを払い落とすことができた。役割として受ければついてない出来事を前向きに受け入れられるでしょう。今のうちについてない出来事を経験しておけば後から素直な出来事が押し寄せてくるでしょう。今夜、早くやってこい。明るい未来を望んでおきましょう。お金の悩みと苦労を増やす30のこと。その後、真剣さを生むには水に置くのが一番。お金をかけると真剣さが生まれます。例えば本です。他人から借りた本と自分のお金で買った本では同じ読書でも吸収力が違います。やはり自分のお金で買った本の方が経済的な痛みが伴っているので根気になります。苦労して稼いだお金で買ったのならしっかり吸収するぞ。気合いが頭の回転が早くなるのです。セミナーも同じことになります。無料セミナーより有料セミナーの方が講師の話をしっかり聞けるでしょう。講師の話をすべて聞き取って必ず有意義な時間にするぞ。お金を払っている感覚があると熱意と意欲が増します。高まるのです。もっと真剣に内容をしたければ、上司にお金をかける。もっと真剣な内容をしたければ、外にお金をかける。もっと真剣に人付き合いをしたければ、人間関係にお金をかける。お金を稼ぐのは大変です。稼ぐのは大変なお金だからこそ、水に置くと真剣な気持ちにさせます。社会の金額がなければ、高いほど真剣な気持ちもますます強くなります。もっと真剣になるには水に置くのが一番。お金がもったいないと思うかもしれませんが、無駄ではありません。真剣さが強くなるなら、いつも余裕な時間が過ごせます。自分が払ったお金は真剣さに変わると思えば、気持ちよくお金を払えるでしょう。真剣になりたければ、その方にお金を払うのが一番なのです。真剣さをするためにお金を払う。お金の悩みと苦労を増やす30のこと。その6、風水を気にするように部屋を掃除をしよう。運気悪いために風水を取り入れている人も多いのではないでしょうか。風水も様々な例があります。玄関の正面には少ない。玄関には汚れた水も置かない。玄関に観葉植物を置き始める。玄関の階段は良い風にすると人間関係が良好になる。包丁を出すことの空に置かない。寝室の空には空にも置かない。玄関の空はきちんと閉めると運気が見えない。空席根拠のあるものも多く、部屋のレイアウトの参考にしている人も多いでしょう。もちろん風水も大切ですが、もっと大切なことがあります。部屋の掃除です。いくら風水を気にしていても部屋が散らかっていては意味がありません。優先順位は風水より掃除の方が楽です。清潔な部屋になってこそ風水の方が引き立ちます。風水も大切ですが、それ以上に部屋の掃除を大切にしたい。まず部屋の掃除をしましょう。必要なものは分かりやすく整理しましょう。今のものは整理するのではなく整理しましょう。生活を向上させたければ風水を気にするように部屋の掃除を進めします。風水を気にするように部屋の掃除を優先する。お金の悩みと苦労を増やす30のこと。その7、このように財布を考えたり、強みに財布が優先です。お金を使わない日がないように財布に触れない日もないはずです。毎日、正さず使う財布は最も汚れやすいものの一つ。お金を使うために財布を取り出して財布を開けたり、小さくします。財布は毎日使っているので、気づきにくいですが、たっぷり汚れが溜まっているはずです。財布に手がついているでしょう。財布の中に空中の芯や心が入っているでしょう。お金を入れる財布が汚れていると、お金は嫌な金も下がってしまいます。定期的に財布の掃除と先生との心がけましょう。財布の隅に溜まっているものを取り出して綺麗にします。汚れている部分があれば、布や石などで綺麗に拭きます。お札の向きを整えます。統一さえできていれば、上向き、下向き、内向き、外向きなど自由です。必要な領収書は整理して、嫌な領収書は捨てます。財布を清潔に保つことが金を上げる第一歩。お金にとって財布は家です。人間にとって家が綺麗になると快適になるように、お金にとっても家が財布が綺麗になると快適です。財布が綺麗に整理整頓されると、その心が作用して金を上げてきます。財布の掃除と整理整頓して清潔に保つ。お金の悩みと苦労を増やす30のこと。その8、交流会で自然に話しかけることの便利な仕事。交流会では社内人も大勢いるでしょう。人格を染めたり、人格を染めたり、社会人になりきっても嫌いなイベントです。知り合いと話しかけたりでは出会いがありません。交流会ではできるだけ社内人の声をかけるのがマナーです。あくまで交流が目的です。社内人と話しかけた方が交流の話より有意な時間できるでしょう。しかし問題はどう話しかけるかです。いきなり名前を教えてくださいという一言では少し嫌がられる可能性があります。初対面からストレートの個人情報を聞かせるような話し方では内容を染める人も多いはずです。かといって何も話しかけないままでは新約社員を話してしまいます。こんな時便利な仕事があります。どちらからいらっしゃるんですか。この仕事を使って先に話してみましょう。スムーズに話が始まります。ただに触りのない仕事ですが誰でも使えます。相手は話しかけられたことを喜び前々から来ましたと返事が返ってくるでしょう。そうなんですね。実は私も前々です。そこから話を広げていきたいのです。相手との共通点が見つかればますます話は盛り上がるでしょう。社交用の席としてどちらからいらっしゃるんですか。覚えておくと様々な場面で便利です。交流会でしない人にはどちらからいらっしゃるんですかということで話してお金の悩みと苦労を増やす30のこと。その9、領収書や明細書は本当に必要なものだったか客観視しよう。お店で商品を買うと領収書がもらえます。買い物が終わってすぐ捨ててしまいがちの領収書ですが、捨てる前に少し行っています。領収書を見て買い物の必要性を確認してほしいのです。何がなかったら私も領収書を見ると現実を教えてくれます。貸し売り、100円、無理なそうで新聞に書かれています。領収書の文字はどことなく冷たいコントです。それがまたいいのです。物との客観性を成してくれます。 その瞬間、食べてはなかったのではないかという現実に気づけることがあります。クレジットカードの明細書もです。明細書にはいつどんな商品をいただいたのか詳しくありません。今月はお金を使いすぎた。何がいけなかったのだろうか。この人は買い物をしすぎているが、無駄遣いを減らさなければいけない。領収書や明細書を見ると自分の買い物を客観視できます。不要なものを買ったと思えば次から気をつけましょう。大きな買い物をうっかり衝動買いしてしまったと気づけば返品が間に合うこともあります。領収書を見ながら買い物が上手になります。領収書や明細書は本当に必要な買い物だったか客観視できる資料です。領収書や明細書を見て本当に必要な買い物だったか客観視する。お金の悩むところを減らす30の方法。その10、手に舐めやすいようにお金を置くと自分の気持ちが上がるくなる。会計でお金を渡すときどう渡していますか。小銭やお札をそのまま渡している場合が多いことでしょう。テーブルの上にお金を置いて終わりにしていることが多いのではないでしょうか。もし余裕ならばお金の支払い方を少し工夫してはいかがでしょうか。支払いのとき手に舐めやすいことにするのです。例えば小銭の場合は単元となります。10円は10円同士を一緒にします。100円は100円同士を一緒にします。お札も単元となります。さらにお札の時も正面の面に向くように置きます。手に金額を支払いのときに見やすくなるので少し痛くなります。クレジットカードで支払いのときもやはりカードの正面の面の方に向けた方が印象が良くなります。手にはお客さんが丁寧にお金を支払いが気持ちにするでしょう。少し工夫するだけでもっと上手にお金を支払いますお金の内容には気持ちを込めてお金を支払うことです。幸せは小さなことの積み重ねです。少しだけいいことをした気分になります。お金を払うときに気分が明るくなります。手に舐めやすいようにお金を支払う。お金の悩むところを減らす30の方法。その11、今夜映画を選んだ回と考える人は今夜の生産にかけた費用と手間を考えるとあまりに安いからです。安いのではありません。安いのです。今は一冊作るのに大変な時間が必要です。執筆とはいえ、その時間の著者の経験には数十年のサイズがかかっています。執筆に必要な資材にも膨大な費用と時間がかかっているでしょう。編集者との打ち合わせがあれば、構成担当者のやり取りもあります。レイアウトを考え、制作書や印刷書の世話になります。この一冊先上げるのは数ヶ月かかるのが普通です。今夜、著者によっては1年以上かかる場合も珍しくありません。映画もそうです。映画を一本撮影するには膨大な費用と手間がかかります。監督、役者、脚本など数多くの人がかかっています。役者の役者には長い練習期間がかかっています。高額の機材もたくさん必要です。満足いく作品を仕上げるために何度もやり直しをしたでしょう。そうした姿の労働は私たちには見えませんが確実に存在しています。これとなりに膨大な費用と手間がかかった今夜映画を語るというのは失礼です。膨大な費用と手間を考えれば本も選びやすいです。読書や映画鑑賞をするときはその制作にかかった費用と手間に感謝しながら楽しませてもらいましょう。素晴らしい作品をありがとうございます。感謝の気持ちながら読書も映画鑑賞も内容をしっかり吸収できるようになります。本も映画も安いと考える。お金の悩むところを減らす30の方法。あなたはどれだけ家族を大事にしていますか。家族より仕事が優先。そう考える人も多いのではないでしょうか。確かに時間の練習するなら家族との時間を削るのが手っ取り早いことです。家族との時間を削ればそれで仕事が専念できるでしょう。しかし実際は嫌です。家族を犠牲にすると精神的な支えがないのにかえって仕事に専念しにくくなります。仮に仕事がなくいったとしても家族関係が壊れては仕事がなくいった理由にはありません。家族を犠牲にしてまで仕事をしようとするのは不可能なこと。たとえ仕事が成功しても家族関係が崩壊すれば結局は失敗です。人生における最も基本的な人間関係こそ家族です。家族の支えがあってこそ多くのスポーツの間で仕事も専念できます。勤務や仕事のあるとは家族を大事にすることであり感謝することです。家族を大切にすれば仕事にも勤務にもつながります。家族とは当たり前の関係でもきちんと感謝の気持ちを伝えます。父の日、母の日、誕生日などが心を込めたお祈りをします。プレゼントのものでは物がなければ旅行をプレゼントするのもいいでしょう。旅行なら経験としてずっと残るだけでなく家族との関係も深まります。仕事に直接関係していなくても間接的には関係しています。家族を大事にすることと精神的な支えがあり仕事も専念できます。人生の土台である家族を大事にしてこそ勤務があるのです。家族を大事にする。お金の悩むところを減らす30の方法。その13、忙しくても年に1回は実家に帰省したい。仕事の都合で実家を離れ都会で働いている人も多いでしょう。都会の方が雇用は多く賃金も高い傾向があります。都会には商品もサービスも集まっているので年に1回は最高です。さてそんな都会に出て働いている人を悩ませるのが帰省です。実家に帰るには費用、時間、労力がかかります。帰省した方がいいと分かっていても面倒に思い実家には帰らない人も多いのではないでしょうか。確かに事情はあるでしょうがせめて年に1回は実家に帰りましょう。こうしたことは親の最後かもしれないと考えるのです。不謹慎ではありますがもう二度と親がいなくなる可能性もゼロではありません。親もある程度の年齢になるといつ亡くなってもおかしくありません。突然の病や交通事故で急死する可能性が十分考えられます。もしあなたが親だったときを想像してみてください。我が本人に近い人は会えないとやはり寂しいものでしょう。大事に育てた親が社会に出てかかるのは嬉しいとやはり年に1回ぐらいは顔を見たいと思うもの。仕事も大切ですが親も大切です。顔を見せても親孝行です。仕事で忙しいかもしれませんが年に1回は実家に帰省しましょう。もちろん余裕があれば年に1回でも3回でも構いません。親なのが最後かもしれない。自分に言い聞かせ人生で後悔しない選択をしてください。親なのが最後かもしれないと自分に言い聞かせ年に1回は実家に帰省する。お金の悩むところを減らす30の方法。その14、裕福なりに生まれてこなかった人生のうちを言っても仕方ない。裕福なりに生まれてこなかった。裕福なりに生まれていればこんなに苦労しなかった。裕福なりに生まれてこなかった人生を言っていませんか。確かに裕福なりに生まれれば経済的な苦労は少なくて済むでしょう。欲しいものが買えたり、高度な教育が受けられたりなど自由が楽しめるでしょう。しかし裕福なりに生まれてこなかった人生を言ったことで仕方ありません。どんどん自分が自分なり勤務をされるだけになります。結局のところ、努力の方法です。自分は努力しないで今迷ってお金持ちになろうとしているだけです。そもそも裕福なりに生まれてれば子供も裕福になるとは分かりません。お金の苦労しなかったことでかえって金銭感覚が生まれ苦労の人生になる可能性もあるでしょう。食べさせてもらっているだけで親は感謝です。自分の親が気を否定するのは自分を否定することにもつながります。今の教育ったことで何の役にも立ちません。たとえ貧乏の家に生まれた方は裕福になる道に立たされているわけではありません。自分がしっかり勉強や努力をすれば裕福になる道は切り開けます。今の社会的地位なんて気にせず自分の人生に集中しましょう。むしろ裕福なりに生まれてこなくてよかったと考えてみてください。裕福なりに生まれてこなかったら金銭感覚が失われお金を稼ぐ喜びを味わいます。現状を前向きに受け止める習慣があれば貧乏は自然と上がっていくのです。裕福なりに生まれてこなかった人生を失い。お金の悩むところを増やす30の方法。その15、1ページ読んだだけでも読書をしたことになる。どのくらい読めば読書と呼べるのでしょうか。1冊を読み切ったときなのでしょうか。100ページくらい読んだときなのでしょうか。いや、1ページ読んだだけでも読書をしたことになります。1ページであっても読書と聞けば大げさな響きに聞こえますが、もっと気軽に考えていいことです。この一冊読んだ場合は、結局は一ページを読む繰り返しにすぎません。一ページが読んでも仕方ないと思わないことです。たった一ページでも少ないならもどこが存在します。わずかな時間があれば何せず達人に増やしましょう。単に読みたいことも入れておき、時間があれば一ページでも読む習慣をつけておきます。そうすれば、急にわずかな時間ができても知識の吸収という現実的な行動になります。一言で読書とはいえ、積極的とは吸収の場合になります。やはり積極的になった方がより多くの学びがあります。学ぼうという意識が強ければ、正確なり内容をしっかり吸収できます。一ページの差は知識の差になります。10ページ、100ページと大きな差で知識の差はどんどん広がります。知識の差は職の差もつながります。わずかな時間があれば一ページでも読書しようとする人が成長する人です。単に読みたいことも入れておき、わずかな時間があれば一ページでも本を読む。他にも悩むところを増やす30の方法。その16、おみくじを引くことは遊びではなく真剣になる。おみくじは遊びで引いてはいけません。遊びで引くと本当に遊びになってしまいます。ただお金を払って引くだけなので多くの人が停止しないです。しかしおみくじとはいえ運勢を占う大事な行為。忙しい神様があなたのために運勢を占ってくれます。おみくじを引くことは真剣になるのです。宿命に手を合わせて拝みます。心の中でよろしくお願いしますとしっかり念じましょう。大きく深呼吸をして天地からを入れながらゆっくりおみくじを引くのです。おみくじで出た結果もこの程度のことです。どうせおみくじだからというような気持ちではおみくじを引いたいにありません。せっかく運勢を占ってくれた神様の教えです。おみくじは無料ではなく有料です。お金を払っておみくじを引くのですから行為も結果もこの程度のことが大切です。おみくじの結果はこの程度で大切ながらしっかり読みましょう。今日でも来ても来ても結果ではなく聞いた後の行動が大切です。それが真剣になるからこそおみくじの結果を目指します。ただ一回おみくじでもあなたの力に影響を与えるのです。おみくじを引くときは遊びではなく真剣になる。お金の悩むところを増やす30の方法。その17、商売を始めるなら確実に勝てる領域で戦う。商売を始めるなら自分の中で領域を極めることです。勝てる領域を知識に始める商売はギャンブルと同じです。市場が大きいから、儲かりそうだから、人気になっているから、テレビやニュースで話題になっているとついその方法になりがちです。儲かっているなら自分も少し頑張ればできそうになりがちです。しかしどんなに市場や人気が大きくても勝てなければ意味がありません。人気のある領域は競合が多く激しい争いになるのは確実。興味のないことをやっても気持ちが続かず寂しくなるでしょう。不得意なことをしてもなかなかこのようにやらずストレスになる気がありません。人と商売を始めると激しい競争の世界です。勝 てこそ意味があり、勝たなければ勝利のみです。商売を始めるなら、市場や人気は小さくていいので、確実に勝てる領域で戦う。のが特産です。自分の得意な長所を生かして、これが一番になるという領域を見つけることです。勝てる領域で確実に勝っていけば、ひとまず生き残ります。領域が広いなら、仕事を働かれていけば、勝てる領域を見つけやすくなります。他人の半分の努力で、相手の結果を出せる領域が必ずどこかにあるはずです。自分がやりたいこと、自分がやることを、世間が求めていることを、本日の重ねるには重ねそうです。確実に勝てる領域を見つければ、商売の半分は成功したようなものです。商売を始めるなら、市場や人気は小さくていいので、確実に勝てる領域で戦う。お金の悩むところを増やす30の方法、その18、貧乏なら無料産業を学ぶのではない。無料産業を学ぶから貧乏になる。出会い次第に無料産業を学ぶ人がいます。購入を検討していてもらうのがいいのです。購入前には具体的に品質を確認する必要があります。高価なものであることを大きな出張のため慎重になることが欠かせません。いきなり購入するのは抵抗があるため、購入判断の参考として無料産業を学ぶのはよくあることです。しかし購入を検討しているわけでもないのに、出会い次第に無料産業を学ぶのは要注意です。ここが損失の落とし穴です。ただで前から無料だから損はない、前から学ぶことを解くと思う人もいますが、実際はわかりません。人にはこういう検討性の法則があります。無料産業を学ぶと少なからず返しをしなければいけない気持ちになります。無料で学ぶことで商品に対する好感度を持たなくなります。新しい欲が出てしまうことでなかなか欲を抑えることができません。無料で学ったら申し訳ない。まあ、そこそこ良いものだったら一つ購入してもいいかな。無料で学ったことで無意識に購買欲がならない、改めて商品を購入することになる。余計な出費が増えてしまい、こんな銭湯の結果となります。手当たり次第無料産業を学ぶ人はこのプロジェクターに出せず、余計な出費が止まりません。単に無料産業を学っていると、どんどんお金に跳ね返って飛んでいき、貧乏だとマシになるです。貧乏だから無料産業を学ぶではありません。無料産業を学ぶから貧乏になるです。無料産業のことに肝心は余った直後で、後々お金に跳ね返って消えることになるでしょう。余計な出費を抑えたいなら、購入を検討している場合の時、単に無料産業を受け取らないのが賢明です。購入を検討しているわけでもないのに、単に気持ちで無料産業を学ばない。お金の悩むところを増やす30の方法、その19、高くても欲しいというものに出会えたことがすでに幸せ。高くても欲しい。そんな商品に出会ったことはありますか。普通は高いか買えないと考えます。買わないと思いますし、買えないと思います。欲しいのは山々ですが、今の経済力ではとても買えません。しかし、高いにも買わず、いないと思わずそれでも欲しいと思うものに出会いました。周りの人からも高いからまずそのことが素晴らしいということです。高くても欲しいというものに出会えたことがすでに幸せです。買ったことは別にして高くても欲しい。借金してでも手に入れたいと思うのはそれだけ高い価値を感じている証拠。高くても欲しいものに出会えた幸せを喜びましょう。人生における素晴らしい出会いの一つなのです。さて、大切なのはこの後です。この出会いをどうするかはあなた次第です。やはり買えないので潔く貯めるのもよし。諦めきれず頑張って貯金して買うのもよし。願わずは素敵な出会いを出したいですね。高くても欲しいと思う出会いはなかなかありません。高くても欲しいものを手に入れた方がきっと素晴らしい人生になるでしょう。闇雲に貯金するより目標を持って貯金する方がますます仕事に気合いが入るでしょう。高くても欲しいものを手に入れるために仕事を頑張って貯金する。お金の悩むところを増やす30の方法、その10、ケチなプレゼントはかえってマイナスの印象になる。プレゼントをやると友人が喜ぶものを贈ろうと思いつつ手札を違いと見てしまいます。喜びそうなプレゼントが複数あると少しでも節約と思い最終的に選んだ安い方を選ぶかもしれません。しかし、ケチったプレゼントは意外と友人に伝わります。うまく願いかな。友人が日本としていても心の中では感じているでしょう。日本に願いているような余計にかっこ悪いことです。誘導を願いたように感じてしまい、かえってマイナスの印象になってしまうのです。プレゼントで節約はいけません。むしろ大事な友人のプレゼントは他のことは忘れましょう。相手が喜んでくれるプレゼントがたまたま安いものがいいですが、基本的にプレゼントに節約は不適切。喜びそうなプレゼントに迷ったときは高い方を選んでおくことは間違いありません。ありがとう。高かったでしょうと言われたとき選んでないよ。気持ちだよというのがかっこいい。そうした友人関係はいつまでも続きます。ふんだしてくれたなと感じるプレゼントが本当に大切にされている気持ちが伝わるのです。喜びそうなプレゼントに迷ったときは高い方を選んでおく。お金の悩むところを増やす30の方法、その11、チップを渡す必要がない場面だからこそチップを渡すと感動してもらえる。海外にはチップを渡す習慣のある国があります。チップの習慣のある国に旅行したときは、その地の文化や習慣にしないチップを渡すのが常識です。一方で、チップのない国もあります。請求金額にサービス料も含まれているため、わざわざチップを渡す必要はありません。しかし、チップを渡す必要がないとはいえ、チップが禁止されているわけではありません。チップは心づけです。報酬という意味があります。素晴らしいサービスを受けたら報酬として多めにチップを払うのは自然なこと。チップがサービス料に含まれていても素晴らしいサービスを受けたらネットチップを渡してもおかしくありません。チップを読みにとって相手が迷惑になることはないでしょう。むしろ、大幅な報酬に感動して、ますますサービスが向上するかもしれません。わずかなチップかもしれませんが、間接的にその店のサービス向上に貢献できるのです。チップを渡す必要がない場面だからこそチップを渡すと感動してもらいます。突然、皆さんからの収入になると、きっと喜びに違いありません。そんなことの余裕を持つと、ますます生活が豊かになるでしょう。チップを渡す必要がなくても素晴らしいサービスを受けたらネットチップを渡してみる。お金の悩むところを増やす30の方法、その12、人気の商品ですよという営業トークに呼ばされない。お店に入ると接客係による営業トークが始まります。お客様のことを探すため、他人の営業トークでまくしてくるでしょう。中でも特に感動を揺さられることがあります。人気の商品ですよという証拠です。そうか、人気の商品なのか、みんな持っているなら自分も持っていないと恥ずかしいな。人間には仲間外れにされたくない気持ちがあります。人の集団心理や趣旨を刺激して持たないといけないような気持ちにさせるのです。ここで怪しいな、本当なのかなと思えるかどうかです。実際の販売数、実績、第三者によるランキングなどがあれば別です。実際に多くの商品が売れているか完璧な証拠があれば、営業トークはいえ信用する価値があるでしょう。しかし、ただ人気の商品ですよという営業トークだけなら本気で信じるのは危険です。証拠がありません。うっかりこの営業トークに引っかかると嘘を事実を思い込み余計な商品を買わされることになるのです。何かを買うときは人気だから頼むではありません。必要なものを買うのです。営業トークに呼ばされて必要なものまで買ってしまうと後悔するからです。根拠もなく人気の商品ですよと話しかけてくる人の仕方が変です。常に衛生を保ち、他人の営業トークに呼ばせないように注意が必要です。人気の商品ですよという営業トークに呼ばせない。お金の悩むところを増やす30のこと、その13、契約のときにしっかり確認したいのはお金より契約書。契約をするときは大きなお金が動きます。多くの人はやはりお金の方に意識が向く傾向があります。お金はいかがだろうか、どんな支払い方法があるだろうか、きちんとお金が準備できているだろうか。しかしこれは要注意です。契約のときにしっかり確認したいのはお金より契約書です。お金は多かったり少なかったりしても後から間に合うでしょう。お金さえ準備できれば多少の手間があるものも何とかなる場合が大半です。しかし契約書となるとそうはいけません。契約書は以上締結すると後から変更できない可能性があります。大きなお金に注意が向く一方、契約内容が遅くなっていると大事な確認項目を見直します。相手が寂しい場合、今の話に乗せられてとんでもない契約を結ばされる状況もあります。後から大きなバグに至る可能性が強くなるのです。契約のときはお金より契約書をしっかり確認しましょう。契約内容は明らかに済みから済みまできちんと確認する。船では面倒ならずきちんと質問する。そもそも本当に必要な契約なのか自分に向けて落ち着いて考える。契約は内容をしっかり理解納得した上で締結させるのが賢明です。契約するときはお金より契約書をしっかり確認する。お金の悩むところを増やす30のほど、その14、悪徳かどうかを判断する目安は法外な金額かどうか。いつの時代も人の弱みに背込んで商売をする人がいます。悪徳商法です。詐欺やアポイントメント、セールスなどです。残念ながら自己啓発の中には悪徳なものもあります。悪徳かどうか見分けるのが難しいところです。どの回効果があるのかは実際に体験してみないとわかりません。しかし悪徳かどうかを判断しやすくなる目安があります。金額です。金額を目安にするのが最もシンプルで正確です。悪徳には法外な金額を要求する特徴があります。確かに多少の効果があるかもしれませんが、金額が大きすぎるのはおかしいです。人たちよりお金儲けが優先されている証拠。人の弱みに背込むことでお金を儲けるチャンスと思っています。弱っている人にお金の金額を請求するのは弱っている人をさらに困窮させてしまいます。自己啓発は本来お金がかからないものです。私たちは人の友人を元気づけるときにお金を請求しません。本気で助けたいという気持ちがあれば申し訳ないと思います。お金をいただくことはできません。お金が必要だとしてもわずかな金額で済む場合が大半です。高額な金額を請求する商品や団体などには気をつけましょう。悪徳の中には最初は無料を装い、後から高額な請求をする際もあります。油断せず教官や口コミなどを参考にして十分注意しましょう。高額な金額を請求する自己啓発には気をつける。お金の悩むところを増やす30の方法、その15、ボロボロにあって失ったお金は防犯意識を高める重要よ。外出している間に足の被害にあった。少し目を離した瞬間に体を切りされた。身につけている金のいつの間にか盗まれていた。盗まれたものが人であることを悔しい気持ちも強くなるでしょう。ボロボロの被害にあった時どうするかです。警察に被害届を出すのはもちろんですが、それだけで終わらせるのは不十分です。ボロボロにあって失ったお金は防犯意識を高める重要と考えることです。ボロボロにあったのは日頃の防犯意識が低下していた証拠。ボロボロの被害は大丈夫だろうという油断な引き寄せた結果です。そもそも防犯を安全にしていればそうしたトラブルは発生しませんでした。悔しい気持ちを防犯意識の向上に転換しましょう。ボロボロにあった悔しさはボロボロの被害にあってないと味わいません。怒ってしまったトラブルは仕方ありません。自分の油断した行動を反省しましょう。 今後同じプログラムや内容、防犯意識をしっかり高めることです。鍵を強化する。パスワードを変更する。防犯対策は何重にもする。防犯対策に費用がかかっても被害に遭って失うために比べれば安いものです。悔しい気持ちが残っているうちに今回の被害を防止できる防犯対策をお勧めします。防犯意識を高める授業料と考えれば、盗まれたものが戻ってこなくてもプラスの経験に転換できます。泥棒にあって失ったお金は防犯意識を高める授業料と考える。お金の悩むところを減らす30の方法、その26。今年そんな起きれば来年は得が多くなると信じる。今年そんな起きれば来年は得が多くなると信じましょう。根拠は損の仕方です。商売の世界では損と得が同時に起こるのは前です。商売の世界では先に損して得が儲けるのが一般的です。今年損したということは来年は得が多くなる前兆。損の仕方と何かが誰でもできます。大切なことは今年そんな起きれば来年は得が多くなるとそうしてそうなる努力をすること。損と投資と未来とイメージが湧きやすくなるのではないでしょうか。先にお金を支払って後から投資を回収します。お金は再開できましたが、投資に成功できれば十分回収できます。むしろ投資した金額以上のリターンが返ってくるでしょう。投資によって得が学び上げても、きちんと生かせば来年は多くの得が生まれるでしょう。その時に投資の積み上げても、後から投資だったことに違いないのです。反省なり改善なりすればは全然できるはずです。たくさん損したら来年はきっとたくさんの得になるでしょう。今年はたくさん損した。来年が楽しみだ。大年の滝で来年も迎えようではありませんか。近い将来あなたは多くの得になるでしょう。損して困った状態から儲けすぎて困った状態と変わりに違いません。今年損が起きれば来年は得が多くなると信じる。お金の悩むところを減らす30の方法、その17。お金の借りを立てておく。借金を頼まれたら必ず断る。貸す金がある。お金を貸す金がなかった方がいいのです。貸したお金は返ってこないと思ってください。借りるときは必ず返すから。と精神程度で混乱されますが、実給額返ってきません。簡単に約束を破ります。借金は貸した方は覚えていても借りた方は忘れます。金銭トラブルは人間関係を引き裂きます。お金が返ってこないことで相手を恨むことになり、人間関係が壊れます。こうしたことにならないためにも借金を頼まれたら必ず断ることが大切です。ところなんです。頭では断った方がいいと笑っていても、いざ直面するとこれはなかなか難しい。何度も頭を下げながらどうかお願いします。と涙で頼まれると非常に断りにくい。感情に訴えかけられると断ることに用心になります。大切な将来があることを非常に困難に無視しにくいもの。だんだん気持ちが揺らいできて、周りが隣についてお金を貸すことになります。そして、彼女を貸したお金は返ってきません。お金を返してほしいと、いわば冷たい人として扱われ、この方に返されます。人生の法則の通りお金というよりの予想をしなくなります。やはり、あの時お金を貸すべきではなかったと後悔することになります。こうした機会にならないためにも、今のうちにお金を借りを立ててください。借金を頼まれたら必ず断り。貸すのであるというと、普通に意識をするのではありません。精神に借りを立てるのです。借りを立てておくのは、いざという時に強い決断力を発揮できます。友人がそんな人だと思わなかったと、非難されても心を認識して断ることです。全額でやる必要はなく、一部でも構いません。10万円の借金を頼まれたら1万円もあります。あげる金額は頼まれた金額の10分の1になりやすいです。全額は還元できなくても、一部であれば還元が小さくなるでしょう。あげてしまえば、お金のことで気になることがなくなり、精神衛生が良くなります。少なからず稼いだことになるので、友人関係が悪いことはありません。友人は人生の財産ですから、接し方は慎重になりたい。お金を失うことになっても、友人を失うことはなくなるのです。借金を頼まれたら必ず断る。助かりになるという社員を立てておく。あげる金額は頼まれた金額の10分の1を安いです。お金の悩むところを出す30の方法、その18。見方ならばずっと続かないがずっと続くような努力が必要。商売の理想は見方なんです。売上が毎年順調に伸びれば夢のように幸福が収まらないでしょう。商売人にとって増収増益ほど魅力的な響きはありません。右肩の状態が毎年続けば来年もさらに売上が伸びることを期待するのではないでしょうか。しかし、ここが商売の怖いところ。残念ですが、右肩が永遠に続くことはありません。どこかで調子が悪くなることもあれば、いざ上限に達することもあるでしょう。防犯心参入によって市場占有率が大きく変化することも目指しませんにもかかわらず、右肩がずっと続くと錯覚を起こしてしまうのが怖いのです。調子がいいときに5万や高みになると商売の落としになります。右肩がずっと続くものは錯覚です。景気に波があるように企業の売上にも波があります。右肩にも以前、怖いのが訪れると考えるようなところなのです。確かに、右肩ならずっと続きませんが、ずっと続くような努力が必要です。5万や高みになることなく、真面目にコツ商売を進めていくことです。真面目にコツであっても、目線は不安定にして、右肩を目指します。来年も右肩になろうと、乱暴に考えることはありません。来年も右肩に進むためになろうと、進歩を目指す意識が大切です。冷静を保ちながら、企業や商売の新しい道を踏み外すことはありません。きっと、来年も右肩が実現するでしょう。右肩がずっと続かないと笑っていても、ずっと続くような努力をする。お金の悩むところを増やす30の方法、その19。金の親が子供の残す本当の産とは。金の親は子供財産を残しません。残すとしてもわずかな遺産。金の親が子供の残す本当の産とは何か。それはお金を稼ぐ事です。財産を残しても使ってしまえばなくなります。遺産が大きすぎると遺産相続で争うでしょう。たとえ、巨額の遺産を受け取ったことで本人に金銭感覚がなければすぐ使い切ってしまいます。本人の幸せにするはずの遺産がかえって不幸を漏らすことも少なくありません。しかし、お金の稼ぎ方は使ってもなくなりません。地は永遠に減少されていない無形固定資産。いくら使っても手がない素晴らしい遺産です。お金の稼ぎ方を親からきちんと引き継げば子供は親がなくなっても再び稼ぎます。では、お金の稼ぎ方は何か。それは親らしく仕事で楽しく稼ぐ姿を子供に見せることです。親はニコニコしながら仕事をする姿を見せましょう。子供にとって最大の子供は親です。子供は直感的に理解するでしょう。なるほど。好きなことをして稼ぐのがいいのかと。好きなことができるでお金まで稼げる。経済的にも精神的にも幸せになることです。親が楽しそうに仕事をして稼げば子供も幸せです。子供は嫌なことをして稼ぐような誤った道はすみません。一見すると遺産に関係ないように思いますが、親ができる一番の遺産相続です。親が好きな仕事で稼ぐ姿を見せ、幸せにお金を稼ぐ事業を残す。お金の悩むところを増やす30の方法、その30。儲けすぎたら寄付をしよう。儲けすぎたときその金をどうするか。貯金に回す人も多いかもしれませんが、一度寄付に回しませんか。もちろん儲けすぎた全額を寄付するわけではありません。わずかな金額でもいいので寄付に回しましょう。お札1枚でも立派な寄付です。もったいないと思うかもしれませんが、金額ではなく気持ちの問題です。誰かのために優しい気持ちがあるならわずかな金額でも喜ばれるでしょう。あなたが儲けすぎたということは誰かが損したということでもあります。儲けすぎたときはその恩恵に感謝して困っている人たちに少し分けてあげるといいでしょう。思うだけと実際に寄付するとは大きな差があります。寄付は自分が本気で社会に貢献したいと考えているのがお金そうでもあります。儲けすぎたときは寄付をしましょう。もちろん儲けなくても寄付は大歓迎です。参拝してお賽銭を投げるようなものです。金を上げるなら寄付をするのが神秘です。不思議なことに寄付をするともっと収入が増えるようになります。寄付をするとあなたが社会のために貢献したい気持ちが本気であることが証明されます。あなたの貢献したい貢献したいという気持ちは生活の様々な面でプラスになります。結果としてますます儲けるようになるのです。儲けすぎたときは寄付をする。お金の悩むところを増やす30の方法、まとめ、その1、お金がなければあなたの体を使って突き進む。その2、自分が支払ったお金の一つについて考えてみる。その3、無駄遣いをしたときは社会に寄付をしたと考える。その4、次から出来事があったときは役割ができたと考える。その5、新店舗を作るためにお金を払う。その6、複数を禁止するように部屋の掃除を優先する。その7、交流会で社内人がどちらがいらっしゃるんですかという一言で話される。その9、領収書や明細書を見て本当に必要ないものだったか客観視する。その10、手になりやすいようにお金を支払う。その11、本も絵も安すると考える。その12、家族を大事にする。その13、親になるのが最後かもしれないと自分に言い聞かせ年いっぱいは実感に帰省する。その14、裕福な家に生まれてこなかった人生を失い。その15、空に読みかけの本を入れておきわずかな時間があれば1ページでも本を読む。その16、おみくじを引くときは遊びではなく真剣になる。その17、商売を始めるなら市場や人気は小さくていいので確実に勝てる領域で戦う。その18、年に1回は健康診断を受ける。その19、高くても欲しいものを手に入れるために仕事を頑張って貯金する。その10、喜びそうなプレゼントに迷ったときは対抗を選んでおく。その11、きっと渡す必要がなくても素晴らしいサービスを受けたらネットきっと渡してみる。その12、人気の商品ですよという営業トークに渡さない。その13、契約するときはお金より契約書をしっかり確認する。その14、法外な金額を請求する自己啓発には気をつける。その15、道路にあって失ったお金は防犯意識を高める授業料と考える。その16、今年そんな起きれば来年は得が多くなると信じる。その17、常に変化し続けて自己啓発をする。その18、右肩がずっと続かないと笑っていてもずっと続くような努力をする。その19、親が好きな仕事で稼ぐ姿を見せ幸せにお金を稼ぐ事業を残す。 その30。儲けすぎた時は縮小する。